姿勢に対する一般質問。一般質問は提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。12月定例会では、12月11日、12日の本会議で14人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。掲載は質問順。なお、記事にはそれぞれの質問者の顔写真があります。見出し下部の二次元コードから、市議会ホームページに掲載の各議員の一般質問の録画映像にアクセスできます。新産業拠点づくりを公約に掲げる市長の決意を問う岡典之。まちづくりの方向性、土地利用について問い、落合吉岡地区の新市街地整備事業の経緯と現状は。答え、平成20年以降整備に向け検討を進めてきたが、権利者との合意に至らず事業凍結や準備会解散といった経過をたどった。一方、近年スマートインターチェンジ開通による土地需要や地権者有志の検討組織設立など土地活用に向けての機運が高まっている。問い、公約実現に向け当該事業への市長の決意は。答え、市政方針で掲げた新たな産業拠点の形成に向けて地域経済の活性化や雇用の創出など持続可能なまちづくりを目指し、地権者と共に全力で取り組んでいく。地産地消の推進と農地保全について。問い、農業用大型機械リースなどに対する補助制度を検討するべきでは。答え、丁寧な意見聴取を行い、都市型農業の実態を踏まえた上で効果的な支援策の研究と JA 相模に対する働きかけを進めていく。問い、耕運障害対策や農家の働き方改革の視点に立った支援策を考えないか。答え、耕運障害に対する支援要望があること、作業負担軽減や生産効率向上が課題であることは認識している。引き続き農家の声を踏まえ効果的な支援策を研究していく。新たな祭りの実施には丁寧な説明と市民参加が不可欠。綾瀬未来会議、安藤妙子。市長の市政運営の考え方について。問い、新たな祭りのコンセプトや内容が不透明の中、名称を募集するような事業の進め方に疑問を抱く。市民意識の醸成から始めるべきでは。答え、綾瀬の資源を活用し市内商業や観光の活性化に向け、関係団体や市民を交えた実行委員会を主体として新たな祭りを作り上げていく。庁舎内のスペースの有効利活用について。問い、閉鎖された食堂やリフレッシュコーナーなどの庁舎内スペースを市民の財産として利活用しないか。答え、食堂は内装改修により休憩場所として、リフレッシュコーナーなどは利用案内を掲示することで有効活用に向け取り組んでいく。移動支援の考え方について。問い、実証実験中である乗り合いタクシーの共通乗降ポイントとして要望が多い施設を追加していかないか。答え、施設管理者との協議や地域公共交通会議の意見を踏まえ検討していく。道路の危険箇所について。問い、市内道路の危険箇所に対しハード・ソフトの両面で調査や対策が必要では。答え、 ハード面では速度抑制対策として啓発看板を設置し、ソフト面では大和警察署を通じ県公安委員会へ信号機の設置を要望している。日本語指導が必要な子どものための支援体制充実を。姿勢綾瀬笠間浩二。国際教室の現状と今後の展開について。問い、国際教室の児童生徒数の推移と国籍の状況は。答え、令和3年度と7年度を比較すると、小学校は143人から204人、中学校は40人から60人に増加している。近年一番多い国籍はベトナム、2番目はスリランカ、3番目はブラジルである。問い、国際教室は全国的に設置運営されているが。答え、平成26年1月の国の通知で、日本語指導を必要とする児童生徒に対し、指導をより一層充実させる観点から、在籍する学級以外の教室で特別の教育課程を編成し、個別の指導を計画的に行うものとされている。問い、国際教室の運営に対する国や県の支援状況は。答え、国の支援事業で日本語指導補助支援員の派遣経費に対する補助が実施されているが、本市は現時点で要件を満たしていない状況である。問い、現状で認識している国際教室の課題は。答え、外国から編入し日本語を全く話せない児童生徒への初期指導と、日本語指導を行う教職員の確保や専門性の向上が課題と認識している。支援を必要とする児童生徒や保護者、学校と行政が連携し、切れ目のない支援体制の整備を進めていく。